14泉佐野昔と今第267回桃の節句とは邪気払いと成長を祈る。桃の節句といえばひな祭りです。扇土丸では3月2日からひな飾りを飾ったそうです。尾びな、目びなのほか掛け軸、市松人形を飾る家もあったようで、大抵若嫁の実家から送られたそうです。2日にはよもぎを入れたひしもしをつき、小豆飯、寿司なども作りました。3日夕方のうちにひな飾りをしまわないと娘が嫁に行き遅れるという俗信もあったようです。また佐野町場のあたりではよもぎ餅を作り、編んで餅をくるんでいたようです。やはり町場でもひな飾りは飾っており、嫁の里から送られるものでした。このようにひな飾りは昔から馴染みあるものですが、もともとは呪術的な要素の強いものでした。桃の節句は旧暦の3月3日上巳の節句を指します。節句は邪気払いを目的として設定されました。古代唐の暦法において奇数が重なる日は陰気がたまると考えたためです。邪気を払うために旬の植物から生命力をもらうと考えるようになり、そこから宮中で節句に際して宴会を催すようになりました。つまり呪術的な行事として節句を祝うようになったのです。ひな飾りについては諸説ありますが、平安時代の子女の遊びとして遊び事という言葉が記録に残っており、そこから小さな御殿である館に姫を模した人形、ひな人形を飾ったことがわかります。平安時代になると邪気を払う上巳の節句は陰陽師や僧、法師などによる祓いが行われる日になりました。源氏物語では光源氏が幼い紫の上に目びなを贈答しており、晴れやかな宮中の子女によるひな飾りの様子が描かれています。また源氏が須磨に行った際には播磨に住む陰陽師を呼び、上巳の祓いを行い、海の上でひな飾りを流しています。その他室町時代には皇族が陰陽師に依頼し、上巳の祓いとして人型の神を体にこすり、対象が子女の場合は人型を川に流したとも言われています。おそらくひな飾りの代用として流したのでしょう。これらの川や海に流すひな人形は流し雛と言われ、最悪よけの守り札でした。かつては陰陽師や僧、法師などが活躍した上巳の節句ですが、中国暦法から日本で作成された暦法に切り替わった江戸時代初期には女子のひな遊びと祓いが一体化しひな祭りになったと考えられ、江戸時代後期になると段数も増え、人形はいよいよ華やかになりました。明治維新が起こると節句は明治6年に廃止されます。また暦の中の暦中も廃止されました。こちらも諸説ありますが、迷信、呪術的なものは不要とされたと考えるのが有力です。現在に残る節句では呪術的要素よりは祈りや願いという面が強く、子供の日、七夕とともに健やかな成長を祈る、願い事を願うなどに変化していますが、それはこの影響と思われます。かつては呪術的な側面と女の子の遊び事だったひな人形、現在は子女の健やかな成長を祈るものとして人々に親しまれています。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、9時から午後5時、入館は午後4時半まで無料。